放送東京ミルク放送局。
皆さんこんにちは。
じゃ
第272回目の配信です。私東京ミルクの新庄行
きとちゃんまつ209です。
配信はしがないおさん2人が主に映画漫画ゲームアニメ野球などについて思いつくまま昨日ここに語り合う娯楽文化系情報共有番組です。
いや
はい、
はい、今日は
どないでっか
特別ゲストが来てます。
特別ゲストいきなり行っちゃうんですか。
はい、
じゃあこの方です。どうぞ。
はい、なめつねです。どうもよろしくお願いします。今年に入ってからねもうね、はい、だいぶ
また来たよ、ま、た
今年何回目だろうね。
また来た
よ、ま、た4 5 6回たくさんで
冷蔵庫マンさんより来てる
来てる来てる
たくさんで。
いや、なめつねくんもいる上で、
は
い、ちょっと新しいコーナーを。
新しいコーナー、
新コーナー、
新コーナーをちょっと考えたんです。
ここに来て272
回目にして、
はい、
その名も、
その名も
バーニラ、バニラ、バーニラにしようかなと思ってて。
高収入ですか。
高収入。
バーニラ、バニラ、バーニラ。
求人。
バーニラ、バニラ。
高収入。
あ、いい、さすが分かって。打ち合わせなしでこれができるって
。すごい。合いの手。
いや、あのね。
どうですか、はい。
この前、ポストにね。
ポストに、はい。
ある、映画の、
はい。
鑑賞券が入ってて。
鑑賞券、
鑑賞券、
ほう。
あ、見てきてくださいって
言
って。
そうそう。え、どういうことと思って。
鑑賞券、はい。
それがね、
はい、
これなんですよ。
え、
ちょっと、ダイアネティックス。
聞いたことないです、
ね。あの
短編映画鑑賞、うん。
ダイアネティックス。なんだこれと思って。
全然わかんないです。はい。
もう、ただだったら俺かと思って、
はい、
後ろ見たら、なんかね、まあ、近所なんだよ。場所、
近所、
うん。
ちゃんまさん家の近所ですか。
近所、この、
あ、ここの、
うん、新宿のらへんなの。
はいはい。
あ、そうなんだと思って、
は
あ、でもなんか時間とかさ、日程とかちゃんと書いてないわけ。
書いてないですね。
ほら、どういうことなんだろうと思っていろいろ見たら、なんかダイアネティックスの中でもの3本立てらしいんで、
え、
ブックワン物語、ダイアネティックス、ダイアネティックス言論、科学の進化って書いてある。
ちょっと待ってくださいよ。
各30分って書いてある。
え、
でも、もう一回よく読むと、
え、ハピネスの科学じゃないですか。
受付が9時半から21時半、年中無休で、本券1枚で5名様まで無料でご鑑賞いただきます。
ご鑑賞
で、一緒に入ってた、このチケットと一緒に入ってたのがこれなのね。
これ
能力分析テスト無料ご招待券と、自分自身を知るテスト200の質問から客観的かつ正確で、あなたの性格を知ることができます。これ、やべえやつだと。
全然見えてこないんですけど、全貌が見えてこないんですよ。
自己、
は
い、自己
啓発、
自己啓発系のやべえやつだと。
やべえやつですね。
啓発系のやべえやつ。
それを映画という単語で誘ってるわけよ。で、これ多分行くと変な会議室に通されてこの映画を見せられるんだと思う。
あれですよね、
洗脳ムービープ
ロジェクターで、
そう、
打ち消して、
そう、
オーバーヘッドプロジェクター
で、ちょっと切れちゃってるんだよね。
そうそうそう、
画角の問題でちょっと切れちゃって
る。HP で、
そうそうそうそう、
行きたいっしょ。
こけつに
今
そうそう、みんななんとなく気になるけど怖くていけないやつ。
だってこれ、え、だってこれ、
このバニラバニラバニラのコーナーで調べていこうかなと思ってて。
だってこれ、だって火山がイラップションしてます
けど。
ちょっと。ちょっと。
CM 行きたくないこれ。
え、エクスプロージョンしてますけど、それちょ
っと。一緒に行く、
え、一緒にならいいっす、別に。一人はちょっとね、
こっちょっ
とミイラ鳥がミイラになっちゃいそうでしょ、これ。
そう、ダイアネティックス、ぜひこれ年内に行きたいなと。
年内、うん、いつからなんですか、もうやってんすか、
もう一日、もう一度。9時半から21時半まで行けばいい。
9時半の21時半。そんな、え、だって、えー、
これね、もう今、ウィキペディアとかもあるんで、見てますけど。
そういうの見なくていいよ、だから。
これね、見ない方がいいよ。これね、見ない方がいい
です。ウィキペディア見ない方がいい。
見ない方がいいです。これ、ね、インターネットとかで情報を
知れないで、
知れないで行った方がいいと思いますけど、いい、二度と帰ってこれなくなっても、僕らは、だから、もしかしたら、
思ってる以上にやばいです。
もしかしたら、ちゃまつさんが、強化人間になっちゃうかもしれない
。
ああ、だからもしかしたら最高ガンダムに乗れるようになるかもしれない。
いいね、ダイアネティックス行きたいね、これ。
調べない方がいい。ブライトバーンみたいなや
つ。うん、調べない。じゃあ調べないで行こう、新庄君。
調べないで行きますか。
うん。短編映画鑑賞ご招待券だから。
いや、これはね。
短編ってどの程度の短編なの
?30 分。
まあまあの短編です。
行きましょう。
まあまあちゃんとした短編ですね。
はい。このやっぱ世の中の闇に光を当てるのがバニラのコーナーですよ。
バニラのコーナーですか。まあ確かに某ラーメン屋さんのね、あれも行きましたもんね、うん、 あれは闇とかじゃないね。あれグレーなんですけど、ちょっとね。
限りなく、
限りなく近い。透明に近いグレー。
っていうことで、今日は何やんの？
あ、今日はっすか？
はい。
今日は、もう、ちゃんまつさんのあれですよ。ね。今日は。
あれか。
あれとか、あれとかしますよ。
ターミネーター。
ニューフェイト。
ニューフェイト。
ニューフェイト。俺たちの、ターミネーター、ニューフェイト。
見に行ってきましたんでね。
僕も一応、これをやるかやらないかに関係なく、見てきましたよ。
どうでした？
たまたま見てましたよ。
どうでした、新庄さん。
まさか、あの、エドワード・ファーロングが、
お
開始3分で死ぬっていう。
確かに、CG で復活した上で、開始3分であれだけ2で引っ張ったエドワード・ファーロングが死ぬ。
アボーンするっていう。
で、それちゃって、全体としてまず新庄さんどうだった？
全体っすか、
うん、
全体で言ったら、歴史は繰り返す。
ああ、まんざらでもないって感じだよね。
いや、面白くはない。
あ、そう？
なんだろう。
35周年の記念作品や
った。そう？面白くなくはない。でも、ターミネーターシリーズの中で言うと、中の上。
ああ、確かに中の上。中トロって感じだね。
中トロ、
2には勝てないけど、3よりは面白いじゃん。
いくら。いくらぐらい。
だ見るか見ないかっつったら、ワンツー好きな人は別に見てもいいんじゃない？
まあまあまあ、そうですね。
いう気がしたね。
スリーが好きな人も、まあ楽しめると思います。スリーが好きな人はそうそういないかもしれないですけど。
タミネタシリーズが好きな人は別に、なんか見終わった後、なんかスリーみたいな、あれっていう感じにはなんないよね。
あれって感じにはなんないですね。
どうしたっていう感じにはなんないよね。
ああ、
っていう。そうそうそうそう。うん、
そうですね。
っていう話でしたね。
終わっちゃったよ。
じゃあ、行ってみましょうか。
終わっちゃったけども。
終わっちゃったけどもね。
けども。
はい。
ターミネーター僕、全くシリーズ見たことないんですけど。
マジで？
それはもったいない。
そんな人いるの？
音楽しか知らない。音楽と知事ってことしか知らない。
知事関係ねえよ。そんな人いるの？
あ、そう、珍しい、ね。
そう、全然見たことないですよ。
普通に生活してたら入ってくるじゃん。
いやだから僕、ほんと洋画っていうものが、ほぼ見たことがないから。
うん、そうなの、そもそもね。
そう、だから、この前言ってたトゥルーマンショーと、あと、バックトゥザフューチャー。
バックトゥザフューチャーと
か、バックトゥザフューチャーは好きなんですよ。
う
ん、
同じぐらいあるだよ。
で、だからバックトゥザフューチャーと、それと、あと中学時代の体育が雨で休みになった時に、よくわかんない45分間だけ見せられたタイタニック。なんで
これ全編じゃねえんだ。
全編じゃねえって、最後の方
45分。最後の、盛り上がってる
って。3時間くらいあるの
よ。45分間だけ見せられたのと、あとは、映画館に行ってみたのは、プライベートライアン。
プライベートライアン。
いや、これが多分ね、相当トラウマなんですよ。
プライベートライアン
が、
きついもんね。
よくわかんないまま3時間やって、で、結局、ライアンって誰なの？
いや、だからゴリラで。
だから、王宮選手だと思ってたから、ずっと。
ジミちゃん、ジミちゃん。
ジミちゃん、
ジミちゃん。ゃん
そしたら、なんか、ライアン二刀流を探しに行く話なんですね。そう
アパムが出てくるのがライアン。
アパム出てきた。
アパーンってやつ。
あと、あれは、あれも見た体育の授業中に、ロッキー。
あ、ロッキー。あ、ロッキー見た。
ドラゴン。
ドラゴン4。4じゃん。なんで
4じゃん。
なんで4なの？
いや、何個か見てるんだけども、それしか覚えてない。4。ターミネーターもう全くわかんないから、どういう話なんですか？
ターミネーターは、
ターミネーターの話、まあちょっと簡単に説明して
あげてください。簡単に説明してよ。
つまんでつまんで、10秒で待って、10秒で。
いい感じの姉ちゃんが、パツキンの姉ちゃんが、サイボーグに襲われるんだけど、なんだこれ、なんだこれって言ったら、未来からやってきた殺人マシンらしいと。どうやら、うち、未来で、なんかレジスタンス組織のリーダーになる息子を産む運命らしいんだっちゃ。っていう。
アラムちゃん出てくんの？
ラムちゃんは出てこない。
出てこない。
でも、
あ、
いい父したパツキンの姉ちゃんが、出てくる。
で、ターミネーターは味方なの？敵なの？
これはだから、
ワンはね、敵なの。
全然伝わってないじゃんよ。
ワンは敵です。ワンは敵です。なんか目がんじまりのやべえやつが欲しい。
主人公の姉ちゃんが、未来からシュワルツネッカー、未来からやってきたシュワルツネッカーに襲われる。
そう。
ああ。
で、シュワルツネッカーは、ロボなの。
ロボ。なんか、あれですね、ドラゴンボールの、なんか、セル編みたいな感じ？
ああ、ちょっと似てるかも。
それ今の聞いた感じだと。
鳥山、あいつパクリ
か。鳥山、うまくパク
リ。なんか、そんな感じなのかな、
そうそうそうそう。で、そうそうそう。それで、そうそう、シュワルツネッカーをどうやって、逃げ切るかって。
あ、 そうなん
で、もう一匹未来から来るんだけど、そいつはただの人間なんだけど、そいつがいろいろ守ってくれる。
トランクスだ。
そうそうそう。
あ、そうそうそう、トランクス。
で、結局自分の産む息子が、未来でレジスタンスに、のリーダーになるっていうのの親父が、その、もう一匹来た、はい、助けてくれてた兄ちゃんと、よろしくやっちゃって、っていうことな、
は
い、で、最後にお兄ちゃんの方は死んじゃう。
へぇ、
で、シュワルツネッガーもやっつけて。
それが1。
1。
じゃあ、その平和なのに2があるの？
そう、
2。
2は
2難しいよ、新着これ。
2でもね、
2の話を説明。
一番面白いのが2なの。
え、違う違う、1番って言うけども、1と2と何があ
るの？3と4と、ジェネシス。
ジェネシスと、
ジェネシス
とテレビドラマシリーズとか。
と
サラコナークロニクル。
うん。
すごいっすね。
面白いんだけ
ど。面白い。
あ、面白いんだ。で、全部繋がってんの。だから宇宙世紀全部。
そうそうそう、宇宙世紀。
宇宙世紀。サインズゲートみたいな。
あー、世界線が違うみたいな。
世界線。
2は説明ちょっと難しいから、ちょっと、なべせくん、あの、ウィキペディアで見ておいてください
。わかりました。
2は見ても損しないと思う
よ。いや、2は面白いよね。
2は、あの、ほら、有名なシーンもあるじゃん。
うん、
こうやって、
うん、
こうやって、
アイルビーバックね。ウィキペディア見てる
から。いや、見てるけど、アイルビーバックもあるし、アストラピスタもいるし。
そうそうそう。はい、2面白いね。
2はやっぱね、うん、
やっぱりいいね。
あの、見ておくべき10本のうちに一気に入る。一生のうちに。うん、
そうですね。
そうですね。
なるほどね。
いいと思います。
で今まで3とかあったんだけど、
3とか4とか
あったんだけど、今までそれをなかったことにして、
ね、
なかったことにした。
そう。
だからあれよ、ゼータ劇場版みたいな感じよ。
ああ、
今回。
なるほどね。
今回が2がすごい、あの、傑作すぎたから、後の3も4もすごい評価。
なんか2が傑作ってのは知ってる。
そう。だからもうよくね、ダブルゼータ V ガンよくねってなって、
あ
ー、ゼータの続編作りましたみたいなのが今回。
なるほどね。
そうそうそうそう。
です。
じゃあ最後は、うん、精神崩壊起こさない。
起こさない。
あ、
でも強化人間が出てくる。
まあゼータガンダムの話じゃねえっつってんじゃん。
今回でも本当に強化人間出てきます、
ね。強化人間は出てくるよ。
あの
単語としてね。
あのターミネーターみたいなやつだけど、ターミネーターじゃない強化人間出てきます、ね。ニュータイプのようだよ、ニュータイプではない強化人間みたいな感じですよね。
ややこしいな。
そうなんだよ、
ね。そうなんですよ。
いやまあでもど。
でも
まあもう振り返るとね、はい、やっぱ最初からちょっと振り返ると、
はい、
まあターミネーターだったね、
うん、ターミネーター2のあとなんとか未来からの追手をやり過ごして、生き延びたサラ・コナーとジョン・コナー親子はあの浜辺で
リンダ・ハミルトン
とあのエドワード・ファーログ、あの海の家でかき氷食おうとしたら後ろから別の世界線から現れたシュワちゃんにパーンって撃たれて死ぬ
っていう。ややこしいな。
そう、ちょっとややこしいんだよ、最初。俺は最初の夢だと思ったもん、あれ。
ここはなんかね、そういうやつかと思ったら。
あれ現実なんだと思って。
別の世界線から来たシュワちゃんが絶対いるっていう。
あれ面白かったね。
あれ面白かったですけど、うん、そんなん言い出したら
何でもできる。もうどうとでもできるよ、あれを最初にやっちゃっていいんだったら。
ねえ。
それは。
別の世界線のシュワちゃんは3にも出てきましたけど。
それで話が今回そもそもメキシコだもんね。
メヒコ
の方ね。
メヒコ
の方でなんかあのバリバリバリバリってなんかまたあの お姉ちゃんが降りてくんじゃん。
降りてくんじゃんって。
おね、あのなんだショートカットのパツキンが降りてくるやん。
あれなんか3のスターミネーターみたいな感じの。
あ、そうそう、ちょっとね。
ちょっとね。あれ3の要素を混ぜたのかな
と。ああ、多分ちょっと入れたんだと思うよ。でなんかさ、そのお姉ちゃんが降りてきた時にさ、
はい、
タイムワープしてきた時にさ、はい、あ、おっぱい見えるかなと思ってドキドキしたんだけど、はい、見えなくて、でなんか全裸スーツみたいなの着てなかった。
ワハハ本舗
だ。そう、ワハハ本舗だと分かんないから、あの騎士団で有名になった。
あれは一緒ですよ、ワハハが。
そうそう、
大問題
にな
り
ました。 NHK 大問題、紅白で大問題になった全裸スーツみたいなの着てる、
ね、
すげえ中途半端だなと思った、うん。でもうでそのお姉ちゃんはいいもんなんだよね、
実はね、
うん、
最初敵かな味方かな、ね、
それはいつものパターン、いいもんで、うん、でその後もう一匹メヒコが降りてきて
メヒコが降りて
メヒコが降りてくる
メヒコのターミネーターが降りてくる。
メヒコのターミネーターね、うん、それはシュワちゃんじゃなく、
違うそうじゃん、あのなんか、うん、メキシコ人のやつ。
メキシコ人のやつ。
あ、新庄さん、あれ、もしかして、
もうその辺から意識ないっすね。
ちょっと待って
ください。早くないっすか。
全く意識ないですね。
新宿、ちょっと待ってください。メヒコのターミネーター降りてくると10分ぐらいですよ。
メヒコのターミネーターあんまり覚えてないです。メヒコのターミネーター、それ、あの、お姉ちゃんでしょ。
違う。それと、ほぼ2分、1分後ぐらいに。メヒコが降りてくるとマキシ・ロドリゲスにそっくりです。
マキシ・ロドリゲスなんです。
あの、ブラジル、あ、アルゼンチン、サッカーのアルゼンチン代表のマキシ・ロドリゲスにそっくりの。
はいはい。
新庄さん、開始5分で寝ちゃってるじゃないですか。
おかしいな、最初30分起きたと思ったんですけどね。
5分です。
5分ですか。
で、そいつが今回の悪いタイミングと。
ああ、うん。はいはい。
わかった？
え、あれでしょ？T1000 みたいなやつでしょ？流体金属のやつでしょ。
そう。
それは知ってる。知ってる。マキシロドリゲス知ってる。見た。
よかった。
いた。
どっから寝てんのか怪しいから。
怪しい。
あれ。
予告で寝てんじゃねえか、こいつ。
怪しいっすね。
あれ、途中でね、意識を取り戻すじゃないですか、僕が。
新庄
君。僕が意識を取り戻す。
新庄君の意識や
った。で、見てたら、あれ敵のターミネーター2体いんのかなと思ったら、あれ ?1 体なのかな ?2 体なのかなと思ったら、要は、骨と肉で、二つになる。
そう、だから、ワンとツーを合体させてんだ、だから。
ね。
ワンのエンドスケルトン状態のやつと、ツーの液体金属のやつで、二つで一個なんだ。
合体して一人、なんか人間になってるけど、あの、肉の部分が、
そう、ヨイーンって分かれ
る。肉と骨で分離するっていう。
あ、でもそこは、あそこでも、あそこで見どころだと思うけど、寝てるときついかな。あの、あそこ理解すんの。あれ二人のはね、一人のことになっちゃうから。
うん、途中で
なってた。
トグロ兄弟みたいなことなのかなと思いましたよね。途中でね。
あ、肩の上に。
肩の上にじゃん。
違う。
いや、なんかもう一人を、一人がもう一人を着てるみたいなこ
と。え、じゃあ何その、パツキンのいい女、ショートカットのいい女が、助けに来てくれて、はい、みたいなところは分かってる、はい
はいはい、あの、
ちょっと、新庄君、ちょっとその見たストーリーをちょっと話して、その、
君が見てたところを全部話して。
保管してあげるから。
海の家でエドワード・ファーロンが撃たれました、
ね。そう、最初3分、最初の3分。
で、メヒコで、
うん。
メヒコの、高速道路で、高速道路から、あの、多摩川河川敷みたいなところに、あの、未来から来た、パツキンの姉ちゃんが、ドーンって降りてきた
。
警察に、警察を壊滅させて、そのカップルの男の方の服を奪って、車も奪ってみたいな。で、メヒコとターミネーター出てくる。で、チンゲ・ハミルトン。
リンダ・ハミルトン、
ね。
リンダ・ハミルトン。
ハミルトンっていうのがちょっと引っ張られちゃいましたね。はい。が、なんかね、なんか戦ってる。
リンダ・ハミルトンが出てきたところ分かってる？
ああ、分かってますよ。
すげえ怪しいよ。
うん、
すげえなんか、嘘ついてる顔してるよ、この人。リンダ・ハミルトンが出てきたところ
メキシコ人の家族が、
うん、
メキシコ人の家族が、ちょっと今ティモンディみたいになってますけど、家族が、姉ちゃんと弟が工場でバイトしてるんですけど、それを襲撃しに来るのがメヒコのターミネーター。
あってる、すげえ、ちゃんと見てる。
親父が応対するんだけど、
応対？
大谷じゃない、
大谷。親父が大谷じゃない。
親父が、なんか、誰だ、お姉ちゃんの方はいないかみたいな話をするんだけど、今いないよって言ったら殺されちゃうんですよ、
う
ん。
そう。
で、姉ちゃんと弟が逃げてて、で、パツキンの姉ちゃんが逃げながら助けたりとかしながら、結局弟も死んじゃうんですよ。
すげえ、ちゃんと見てんじゃん。
で、どっかのタイミングで、ギンダーベルト、ババアが、
どっかのタイミングじゃねえ。
あいつって。ハッピーかい
どっかのタイミング、ちょっと訂正だけするよ。その、
ドクタークレハン
その、そのお兄ちゃんと妹、うん、あ、いや、弟とお姉ちゃんが一生懸命に逃げてて、で、
その、怒られませんか、ね、
ショートカットのパツキンのお姉ちゃんが助けてくれ
る。助けて
くれ。うん。そうするといいやつらしい。
いいやつらしい。
で、マキシロドリゲスみたいなターミネーターが追ってきて。
うん、すげえ
早い。やべえと。で、もう、ショートカットのパツキンでももう、マキシノドリゲスを抑えきれないと。
抑えきれない。
やべえ、
絶対絶命。
絶対絶命。で、なんか、弟ももう死んじゃってるわけ。
死んじゃってる。
なんか、鉄柱刺さってるわけ。
刺さってる、はい。
刺さって死んじゃった。もう、コードブルーみたいな鉄柱刺さっちゃった。
あの、コマンドの最後。
そうそう。
で、ヤマビネ。ヤマビネ。ドラえもんみたいな。
で、これ絶対絶命やーっていう時に、キュッて車が止まって、 ででんでんでんでんって言ってリンダ・ハミルトンが出てくる。
え、ね、ね、ターミメヒコのターミネーターに対してそのリンダ・ハミルトンは何ターミネーターなの今の音楽が流れてると。
リンダ・ハミルトンはワンの主人公、ワンツーの主人公です。
広い、
あ、ワン中、あのそのレジスタンスの産んじゃう人か。
そうそうそう、
ブルマ、
ブルマ、ブルマ、
ブルマが出てくるんだ。
そうで、ブルマもワンツーはいい女だったんだけど、ただのババアになって出てくる。
あ、そのまま35年経ったから。
そうそうそう、
だからもう二十歳の山本正ではないってことでしょ。もう引退間際の
山本リンダ、
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 山本リンダ、ハミルトンが出てくる。
山本リンダ、ハミルトン。
え、でその人はだってでも助けに来るって言ってももうババアじゃないですか。
うん、
全然戦えないでしょ。
いや、重装、気合入ってから大丈夫。で、出てきた瞬間、グレネードランチャーぶっ放してくる。
ババアババアが。え、もうギャグじゃん。
そう、だからそこが、最初、前半の一番の見どころ。
え、そこは起きてたの？
怪しい。
怖
怪しい。
寝てますね。
だろうね。
意識はなかったですね。
そこ、前半の一番の見どころ、爆笑したのに、爆笑したのに、出てきた瞬間、グレネードランチャー連発してて。
もう俺だって、ねえ、もうそっからはもう僕あれですもん、もう半ば諦めました。
でそれでそれで出てきてグレードランチャーもすげえぶっ放してきて、最初にリンダ・ハミルトンが言うセリフが I'll be back っていう、あ、洒落てるなと思って。
ああ、はい、I'll be back は知ってます。
ね、
うん、あ、洒落てるなと思って、あ、これ脚本もしかしたら考えてるぞと思って、
うん、
でもね出たって。
うん、アイルビーバックを聞いてない人
って。今回アイルビーバックとアストラビスタベビー言ってねえなって。
いや、言ってた、言ってた。
言わなきゃと思ってたの。
寝てるんだよ。
寝てるんだよ。
そう、それで、山本リンダ・ハミルトン。
で、山本リンダ・ハミルトンが。
山本リンダ・ハミルトン
が。
でもそしたら多分、
あの、
あの、そう、流れてくる音楽、あの、いつものやつじゃないよ。狙い撃ちだよ、
狙い撃ち。
でででで。
お前が歌うなきゃ誰が歌うつって。
鳴らし
たよ。
そうそうそう。
鳴らしたよ。
グレードランチャー。
西岡。西岡っつって。強しだよ。
強しじゃない、強し。強し、どこも取られず、4タコだったら。
こう、あの、栃木、栃木、栃木独立、西栃木。
少しも話が進まねえ。なんだこの、なんだこのポッドキャスト。
狙い撃ち。グレードランチャーでね。
一人は見てるし、一人は寝てるしよ。
まともに見てる人の話を遮るし。
ひどい、
ひどい。ひどいな。
カオス。
ひどい。
ひどい。
どんな話なんですか？
マツキンのショートカットの、いいやつと、
はい
はい、いいやつと、メヒコのお姉ちゃんと、山本リンダ・ハミルトン、はい、の3人で、この、
新ユニット、新ユニット。
ユニットを組んで、マキシデ・オドリゲスを巻く話なんです。
マキシマムサホルモン。
そう。マキシマムサホルモン
じゃん。ホルモンはちょっと今、怪我しちゃったから、いろいろ
大変なおかしくなってきて
フランチャイズ制でね。
そうそう。え、で、三、その、待って、まあ、山本リンダ・ハミルトンも分かった。
分かった。
分かった。
で、パスキンのショートカットのお姉ちゃんっていうのは、
主人公。
あれは、違う、あれは、だから今回の、そのリンダ・ハミルトン的な役割というか、まあ、なんです
か、まあ、そうね、ややこしくなるから。
女子個人のその、兄弟のね、お姉ちゃんの方を、
助けに来た。
助けに未来から来た。
来た。
でも、ターミネーターじゃないです。それ、強化人間なんですよね。フォー・ムラサメですよね。
そうそうそうそうそう。
え、フォーなの？
じゃ、フォーじゃねえよ。
ロダミー。
ロダミーでもねえわ。
ロダミーでもない。
プル。
プルでもねえわ。村さん研究所ゲイティでもね、
えゲイティギャバーが来たと。え、待って、じゃあその殺されちゃったその工場のお姉ちゃんは何者なの？その人だって重要人物だから守りに来て
よ。お姉ちゃんは生きて、
うん、そうそうそう、弟の方だけ殺された
。弟の方だけ死んじゃった。
だからそのお姉ちゃんは、うん、実はなんか未来でなんか
そう、そうい
いとこ、
そういうことでしょ。その人、
そのお姉ちゃん、メヒコのお姉ちゃんが将来また、うん、あのレジスタンスのリーダーを生む。
レジスタンスをチェック、あ、いろんなレジスタンスがあって、
そうそうそう、いろんなの、
それを
民主党とか自由民主党、そうそうそうそう、自民党と民主党みたいな感じ、あ、なるほどなと。だ、結局1のと同じだよね、話の構造は。
1と同じなのかな、
2か。
だからそこら辺も多分分かんないんですけど、35周年だからなぞってて、うん、あ、ここ1と一緒なんだとか、
そうそうそう
とか、ここ2と一緒なんだみたいなのもある、ね、
それもそれうまい、
はいはいはい、
で忘れてる人が一人いて、
うん、
それがカール
君。カール君ってもらうの、こんな人のカール君って言われても、
カール君って言われるともう完全に長嶋茂雄が出てきちゃうから、ヘイカール、ヘイカール。
それじゃね、それじゃ、竹石のスポーツ大賞のカール君。
今日は、100メートル10秒
で
走る。
で、
じゃねえよ。
じゃねえ。
じゃね、カール君っていう役名のアーノルド・シュワルツネッガー。
え、ちょっと、え ね、もともとカール、え、今回カール君役だったの。前からカール君。
今回カール君役。
今回カール君役。
カールおじさん役だったの。カール君役。口に。
口の周りに。
帽子かぶって出てくるんだ、しおちゃんが。
カエルとかこ
う。そう。今売ってないからね。売ってない。カール。
今回だから。カール。このカールは、はい、カールは最初に、山本リンダ・ハミルトンの息子を殺しちゃったターミネーター。
そうですよね。一番最初の悪いやつでしょ。
あいつが、同じ世界線のあいつが未来に帰らずに、そのままいたの。35年間。
あ、あの、ボスの CM の宇宙人みたいな感じだ。
あ、そうそうそうそう。そうそうそう。
あの、トミー・リー・ジョーンズ
みたいな。で、残ってて、はいはいはい、普通に人間と混じって生活してる。
人間。え、でもいい人の、いいやつ
なんだ。そうね、なんかそう、人間の心がわかるみたいな感じで、なんかいい感じになって。
人間社会で、いろいろ苦労してきた結果、丸くなっちゃった。
丸くなって。
あ、だから人造人間で言うと16号。
あ、そうそうそうそうそうそう。
いいやつ、いいやつ。
それそれそれ。
エルズグラーシ
そうそうそう。16号だ。
でもほんとドラゴンボールうまく
やってる。ドラゴンボールなんだ。
すごいね。今わかったわ。ターミネーターなんだ、あれ、元地が。
だって、なんとか社、なんだっけ。
レッドリボン軍
レッドリボン軍
あれカプセルカンパニー。
あ、そう、終わった、ね。あれもそうか。
ね、
サイバーダイン社か。
サイバーダイン。
あ、そう。
で、カール君こと16号が、
うん、16号は、なんか山の中で、あの、カーテン屋やってる、カーテン屋。
カーテン
屋。あの、シュワルツェネッガーはカーテン屋をやってる。
え、物語に絡む要素が
ないないないない。
ないの？
あ、物語に絡む要素としては、その山本リンダ・ハミルトンにちょいちょい有益な情報をメールで送ってた。
メールくれた
そうそう。で、パツキンのショートカットのお姉ちゃんに何かあったらお前ここ行けよって未来からなんかこう指示は受けてるわけ。
あ、ちょっと
。すっごい難しいよ、今。
難しいというか。
渋滞してるね、
情報が、ね。渋滞してるし、カールとリンダ、山本リンダが仲良くなっちゃってる理由がわからないじゃん。
最初はだから喧嘩する。
最初喧嘩してるじゃん。
喧嘩
少女漫画じゃん、そんなの。
そう。すげえ喧嘩してるんだけど、やっぱマキシ・ロドリゲスが来るから。
うんうん、あ、次のやつが来るから。
それです。襲ってくるから。
そんな喧嘩してる場合じゃねえ
か。流れでなんか共闘作業みたいな感じ。
あ、悟空とベジータだ。
そう。
で、フリーザだ。
そうそうそう。
ああ。
そうだ。すげえな、鳥山明。鳥山明すげえな。
もう、だって、30年ぐらい前に作業してますよね。
ああ3やってたわ。もう。
3っていうか、
ニューメイトやってたね。
へ
ぇちょっと、ジェームズ・キャメロンこれ、鳥山明の世界抜けきれてないじゃないですか。
そう。っていう、
で、上じゃないですか。
で、みんなで、マキシ・ロドリゲスをセルゴをやっつける話。
はいはいはい。
以上。
あ、でも最後なんかこう、やばい、やられそうだ、みたいになったら、カーテンで守ってくれるみたいなシーンない。
そういうね、小粋なギャグはなかった。
これは、なんとかの弾幕ができるカーテンだ、みたいな
感じ。そういう、カーテンギャグはなかった。
なかった。
カーテンコール。
カーテンコールはなかった。
カーテンコールもなかった。
カーテンコールない。
カーテンネタなかったね。
カーテン、お前は何だって聞かれて、俺はカーテン職人だ
はぁ、あ。
そうだね。
え、何それは、あれなん、シュワルズさんは、
うん、
何友情出演かなんかなの。
いや、結構ね、がっつり出るの、後半。
一応。
だから16号はがっつり出るじゃん、だから。
ああ、出てきますね。
だからあれぐらいの立ち位置。
はあ。でもカーテン作ってる場所から出てかないでしょ。山奥のカーテン屋
から。いや、そっから一緒に、なんかカーテン屋のバンでみんなで移動すんの。
カーテン屋のバンで移動すんの
あの、ハイエースみたいな。
ハイエースみたいなバンで、みんなで移動して、なんか空軍の基地行ったりとか、
あ、行ってた。
そうそう、海の中行ったりとか、空飛んだりとか、輸送機で空飛んだりとか、
あの、
工場行ったりとか、そうそうそう。
バイオハザードコードベロニカみたいなことやってましたね。
そうそう、忙しそうだった。
やってましたね、いろいろ。
忙しそうだ。
うん、忙しそう。で、また僕、同じよう、いつもと同じように、最前列センターで見たんですよ。
おー、いいじゃない。
生実家、あの、一応ね、あの、渋谷の、あの、東宝シネマズの渋谷だったんですけど、
うん、
一番でかいスクリーンで、
うん、
スクリーンがでかかったんですよ。
うん、
で、ゴジラキングオブザモンスターズを見た時と全く同じ状況で、
うん、
すげえ暗い画面でめっちゃ動いてるんだけど何が起こってるか全然わかんない状態だったんですよね、最前列で。
はいはいはい、う
ん、あれ
全く同じ状況で私も見てます、はい、渋谷の東宝で、
はい、
全く何が起こってるかわかりませんでした。
やっぱりそうなんだ。やっぱわかるわかんないですよね、
うん、まあでもそれはね、それはスクリーンのせいじゃない、自分の集中力が足りてない、うん、
それで寝たの。
それで寝ちゃったん
です。わからなすぎてシャットアウトしちゃったんです。
あ、でもそこで見たのが
また。でも大丈夫。あ、いや、でもその辺からは起きてたかな、一応。
最後の方ね。
最後の方。う
ん、最後の方。いつも帳尻合わせて起きるもんね。
うん、起きる。
最後の方はみんなで力合わせてたよね。
そうそうそうそう。みんなで力合わせて。ダムに。
そう。
ダム。
ダム。最後、最後の決戦地、ダム。
ダム。
ああ。
やっぱ水中で、あの、バタバタしたりとかするから、なお、ね、のこと何、何持ってか分かんない。
で、大体もう水入っちゃったらね、機械だから。
そうそうそう。だから機械だけど、
そういうの、もう iPhone より。
あ、防水、
防水。防水、防水。
大丈夫。
液体金属とかなんか、そういう系か。
そういう系、そういう系。
ずりーな。
ずりーのよ。大変だったね。あいつ強かったね、マキシネコリケース。めんどくさかったもん、なんか。
だからいつもみたいに溶鉱炉に突っ込むしかねえなとか思ったら、
そう
なかなか、
なかなか溶鉱炉モードにならない。
そう、溶鉱炉ってターミネーターか。
そうそうそう、
親指立てるや
つ。そうそうそう、遅え。
やったけど、さっきやったけどウィキペディア見てたから、ちょっとこれよ、これ。
それは知ってる、インターネットでよく見る。
あれがそれよ、
それそれ、
あれがそれで、これよ。
なるほどね。
いや、面白かったよ。だから中トロぐらい。
中トロか。いくら、
いくらって結構上じゃねえの、寿司。
いくら、まあ、寿司ネタ的に。中の上っすね。
中の上じゃでしょ。
え、だからガンダムシリーズで言うとどれぐらいなの、あ、立ち位置的に。
ゼータが異常版だと
思う。ああ、で、だとしたら面白くはねえよ。
そうなの。そうなんだ。
そうなの。ゼータ劇場版だね。
ゼータ劇場版
だ。後の歴史を全否定した上に、
つながん、だから、ワン、ツーとはつながってるけど、うん、別の世界線というか、まあ、こんな話もあったら面白いよね、的な話ってことか。
いや、でもちゃんと繋がっちゃってんだよな、そこは。
はぁ、あ、はぁはぁ。
そこはまた厄介なんだよね。
でもその後の、まだ続編作れる感じで終わりましたもんね。
そう。
作るんだ、じゃん。
多分作ると。
好評なら作る。
好評なら。
結構好評です
ね。もうそこ、世界的よりは当たってんじゃない？
でもうこれをやってしまったことで、T800、シュワちゃんの、うん、あのシリーズは、何回でも出せる。続編に。
ロボだから何回でも復活できる。
ロボの世界線から来るっていう。もう無限に来れる。なんなら、100体ぐらい来ても大丈夫。
あとはやっぱワン、あの、ワンでさ、うん、ナベツ君知らないと思うけど、あの、山本リンダ・ハミルトンの、
まだ若い頃ね。
若い頃。ピチピチギャルの頃の、ピチピチ結構ハードなベッドシーンがあるわけ。
ハードなベッドシーンがある。
それは必要なんですか？
そこまで必要じゃないんだ。でもなんか、小学生とかからしてみると、ハードすぎるわけよ。
はいはいはい、
でも、すごいドキドキするぐらいの。
お茶の間でね。
うん、お茶の間で見るとちょっと気まずくなるレベルの。
あ、
はいはい、で、やっぱそのドキドキしてた自分がいたのに、やっぱ30年経ってみると、
クレネロランチャー持ってきて狙い撃ち流したってくるババアでしょ。
これで興奮しちゃってたのか俺は、とこのババアでと思うと、ちょっと非常に複雑な心境だった。
朝岡ロリコも若い頃は可愛かったです
よ
ね。
みんなそうだから。
そりゃそうだよね。
それ
はでも、
いや、超可愛いんじゃねえよ、ごしょ。
いや、でも山本リンダ・ハミルトンはあのシリーズで重要だよ。
うんうん、
あいつがいないとやっぱ成立しないんで。
だから、そうね、やっぱあれ、作った意義はあったんじゃないですか。
いや、作った意義はあった。
4は出ないですもんね。
いや、もともと3を作るときに、
うん。あ、そうだそうだ。それがあったから。
もともと3を作るよってなったときに、
もちろん、山本
に見ると、出ますよねって
言
ったら、台本読んで、うん、意味わかんない。
この台本じゃ、
ないわ。
出ないっつって。
で、それで出なかった。
そう。
ヒロインが。
そう。
はぁ。
で、そしたらやっぱおかしくなっちゃった。
うん。
え、そしたらそのヒロインの役を別の人がやったわけじゃなくて、ストーリーが変わったってこと？
ストーリーが変わった。
そのサラコナーっていうキャラ役が出なかった。
なるほどね。
だからまあよかったね。いいんじゃない？
え？
いいんじゃないって思いますよ、私。あと面白かったシーンある、新庄君覚えてる？なんか。
なんか体からこう、電池みたいなの出すじゃないですか。
誰が？
ほう、村雨が。
強化人間のお姉ちゃんがね。
うん、バチバチバチバチっつって。うん、これを、なんか、あのベッタロボみたいに。
ギュギュギュ、なんか、ラジコンのバッテリーみたいなやつ。あの、タミヤの RC カミノンのバッテリーみたいな出て
きた。夜釣りの電球機の、リチウム電池みたいなやつを。
そうそう、出てきた。
これを、あいつの、ケツの穴から刺せば、殺せるみたいな。罪悪みたいな。
なんか、そんな感じで言ってた、
うん。それがなんか、なかなかこう、雨が降ってきたりとかして、なかなかうまく刺さらないみたいな。あのしょぼさ。
あれは、ま、一応、小道具だからね。
小道具ですけど。
うん。小道具だから。あれは良かったかな、
うん、最後、結局、同じっていう。
結局同じだね。
死に方同じ。
死に方一緒。まあ、あそこはもう、伝統芸だから。
でも、それだったらやっぱこれで溶けていってほしい。
ああ、まあでも、いいんじゃない、カールだから。
カール。
うん。カール結構雑だったね、扱いがね。
カール雑でしたね。名前つけちゃいけないんじゃないですか、やっぱり。
そう。カールの扱い結構雑だなと
思って。カールっていう名前は誰がつけたの？勝手に自分で名乗り始めてみたいな感じですか？
なんだっけな、
多分、そうだと思う。
クワトロバジーナみたいなもん。
そうそうそうそうそう。シュワちゃんじゃんと思ったけど、うん、カールって自分で言ってたの。
自分で名乗るのもなんか、 ちょっと違うなっていう感じでしたね。
シュワルツェネッガーはそうね、結構雑に扱われてたね。
あ、最初、うん、結構中盤から後半になってしか出てこないですもんね。
え、あの人って今まだ知事やってるの？
いや、もう特に終わった。
なんかいろんな問題があったとかは。
いや、任期普通に満了して、
満了して、
いや、愛人がいたとかいないとか、
はい、そう
首トラブルでした。
そう首になったんじゃなかった、あれ。
そんな、なんかあったなって思って
る。
ね、あ、そう、ワンのね、あのハードなベッドシーンの結果生まれるのが、救世主の、
そう、
あの、ジョン・コナーだから、うん、まあ意味はあるんですけど、
あそこまでハードにしなくていいじゃんっていうこと。
そんなにエロくなくていい。
そう。
ドゥドゥドゥドゥドゥドゥみたいな曲だ。
そうね。
別にあの、暗転、あ、合体って出て、合体って出て、次の人に。
で、恋太郎が生まれてくるっていうところで、
すりまねにして
。合体で出てきちゃったら、それでよかったね。黒に白でね、もう、文字も、それでよかったから。
それで普通にね、乳輪とか出てます
から
ね。
バルンって。
バルン。
だから、いや、まあ、もっと俺ちょっときついのかなと思ってたから、あ、なんか、妙に納得するとかやったからよかったかなと思いました。
じゃあニコニコですか。
ニコニコです。
ニコニコ動画。
うん、ニコニコ動画。
ニコニコ動画。
35周年ですからね。もう35年間やった集大成ですよ。
はい。
山本昌の引退動画みたいなもんですよ。
そうだね。
そうだね。
まあ、もっと、35年もやってないけど。
今さすがにやってないけど。
そうね。
30年か。
30年ぐらいじゃ
ない。33年ぐらいか。
高橋留美子先生が45周年ぐらい。40何年ぐらいですよ。
高橋留美子先生は、
もう、
あの、うちの社長に、城島さん
に似てる。
に、あの、だって、と同じダイナマイト
がある。あの人はだって、この後に別になんかそういうの作ってないですよ。新作作ってますからね、今。
あ、偉いね。
そう。
偉い。
新作も意外と面白いですからね、普通に。
教会の輪ね。
が終わって、新しく魔王っていう、また歴史系なものを作って始めてる
わけです。の流れで。
そう。それで、もうここから強引に話持ってきますけど、
お願いします
。高橋留美子の話になっちゃいます、
はいはい。
この前やってたんですよ、NHK で、なんか、全高橋留美子。
なんとか三昧みたいな、ね。
そう、なんか、ガンダム三昧
みたいな。総選挙みたいな。
総選挙みたいなのをやってて、
マクロス総選挙
全ルーミック大投票っていうのを、
はいはい、
やってたんですよ。
はいはいはい。
で、これが、もう、ちょっと、まあ、見てたんですけど、
はいはい、
明らかに、もう、番組を作ってる側が、
うん、
あのうるせえやつらが1位になるんだろうなっていうので作ってて、だからキャスティングとかもゲストもその当たる役の古川敏夫さんとラムチャ役の古川敏夫さんがいて、で、メゾン一国の管理人さんの島本さんがいて、でさらに、山口勝平さんとランマの山口勝平さんと日高のり子さんがいてっていうので声優ゲストがいて、で、あの上、あの、さらには、中川翔子さんと、
おばあちゃん
と、栗山千明さん。この時の、栗山千明さんが言われてるんですよ。
ああ。
と、あと、よい子のありのさんと、島本和彦先生っていう。
なんで島本和彦先生？
確か島本和彦
先生。さんもいた。
同僚では。
とかでいて、いて、なんか投票してたんだけど、まさかの、順位を言うと、まあ、なんか、
え、それリアルタイムで投票した
の？いや、もう、事前に投票してて、やってたんですけど、作品ランキングで、まず、なんか、完結編とか映画とか全部別々になってるんですよ。アニメとか
で。ああ、ああ、
うん、だから。
映画部門みたいな。
うるせえやつがいっぱいあるんじゃん、
そう、だから、10位から言っていくと、うん、10位、犬夜叉、天下波動の剣って、もう知らないですもん。で、9位。
犬夜叉してるよね。
9位、犬夜叉、時代を超える思い。もう知らない。
何が違うかわかんねえ。だ映画か。
うるせえやったら完結編。
ああ。
これもうすごい面白い。僕が初めて泣いた。
ああ、いいじゃん。
7位、ランマ2分の
1。俺は走るってやつ。
そう。
はい、
決戦桃源郷、花嫁を取り戻せっていう。
わかる。ランマはしてるけど。
映画。で、6位から、多分ここから作品になってくるんですけども、うん、6位、教会の輪廻。これが一番、まあ、アニメ化なんで最近、はいはい。まあ、わかるなと、うん。で、5位、うるせえ奴ら、2、ビューティフルドリーマー。まあ、なんとなく、
まあまあまあ、
なんていうか、
推しの、ね、
推しの、高橋先生を認めてないという有名な作品。
は
い
は
い、
そう。
で、ここから、もう残ってるのが、まあ、ランマ、メイド一国、犬夜叉、とうるせえ。
ああ、まあ、もう。
ってなってきたら、
もうなんとなく、もうクリーンアップになってる。もう分かってるじゃん、もう。
で、
え、うん。一本の福音入ってない。
一本の福音30位なの。
あ、30位なの？
だから、もうちょっと、でも高橋留美子劇場とかは入ってる。メイサとカメラシックの話はいいから。ドラマの話はいいから。ドラマの話はいいから。で、4位でうるせえ奴ら出ちゃうんですよ。
え、
もう。もう4位で。
4位にうるせえ奴らが出ちゃって、でもそこでなんか好きな話とかやって、アフレコとかやって盛り上がってって、で、3位に次メゾン効果出ちゃうんですよ。で、こう、またアフレコとかやって、管理人さんがどうだって話やって、で、2位でランマなんですよ。
え
ぇ
で、 やってるアフレコが何だみたいな、またそのやったり、うん、で残り30分来たところで1位の発表なんですよ。
お
で1位は犬夜叉なんですよ。
お
結果犬夜叉が一番長かったりもするし、ね、あまあ納得もするし、まあ、世代的にも一番分かってるのかなと思ってるんですけど、うん、多分誰も犬夜叉が1位になると想定してなかったキャスティング。
あ
誰も1位が犬夜叉になると思ってなかった時間配分。
1位でスタジオわちゃわちゃあんまできない。
わちゃわちゃできないって。
一応犬夜叉の声でし
ょ。で、カッペさんがいるの。
カッペさんいるじゃん。
で、カゴメ役のゆきのさんは VTR 出演っていうまさかの展開。
あ、そう。VTR なの。
収録、スタジオ、スケジュラーなんだよね。
で、
あ、そう。
で、日高さんが、その、犬夜叉が昔好きだった、その、カゴメさんの生まれ変わりの奇境っていう役をやってたから、結局その二人でアフレコをやるっていう、よくわかんない空気になり、で、スタジオにいる他のゲストたちも別に犬、うんみたいな感じで、カッペさんだけは
犬夜叉ギャグじゃないからね。
そう、犬夜叉真面目だから。
真面目だから、ストーリー漫画だからね。
そう、っていうのがあって、すごい変な空気のまま最後終わる。
それ、
一つだけ手塚賞候補だからね。他の作品赤塚賞候補だけど、
それ、ディレクターのさじ加減じゃねえか、それ。
そう、それ、そう、なんか、犬夜叉だと誰も思ってなかったんだろうなっていう展開にちょっと。
なんで犬夜叉ゲストを放り込んでおかないの、俺。
面白かった。
面白かったね。
的なもんかね。
その空気感いいね、そのスタジオ。
なんかそれで主題、歌ランキングとかもあるんですけど、
あ、
うん、まあ1位はラムのラブソングなんですよ。
ああ、そう。
で、まあ3位とかはランマのあの、ジャジャウマにさせないだったりとか、うん、だったんですけど。
林原氏
そう。それは絶対パート2。
絶対パート2。
2位の時点でもう、チェンジ・ザ・ワールド V6 っていう、これ犬夜叉の最初の
枠だから。
もう僕らわかんないよ。でアニソンでもないじゃないですか。
うん、アニソンでもない。
そう。
V6 って言われちゃうとな、
で、5位、グリップ、エブリリトルシングって、これももう、
ELD。
その、ELD ってか、もう多分その枠、AVEX だったんでしょうね。
あ、
そうね。
コナンと犬夜叉はもうそうだったよ。アニソンじゃない曲だったよ。
あ、確かにそうだ。
で、もう多分、8位になってくると、キートークってなっちゃうから、もう、教科のリンの主題歌なんですけど、いい曲なんですけど。
キートークわかんねえな。
で、10位浜崎あゆみってなってくると、もう、なんか、
帰ってきたよ、帰ってきたちょっと。
そう。とかっていうのだったりとかして、で、キャラも1位は犬夜叉。
はいはいはい。
あ、そう。
で、2位がラムちゃん。
ああ、そう。
で、もう3位の中で殺生丸なんですよ。その犬夜叉のお兄さんって。
はいはいはい。
なんかもうちょっと犬夜叉寄りなんですよ。全体的に。でも、うん、番組作りが犬夜叉に寄ってないんですよ。
そうだね。
おかしいね。
なんだろうこれはって思って。で、中川翔子さんが、もう、オタクの代表みたいな感じで、あれも見たい、これも見たいみたいな感じで、うん、どんどんタイムキープを崩していくから、うん、もうぐちゃぐちゃになっちゃって。ひでえ放送でしたよ。面白かったけど。でも、栗山千明さんだけはなんかもう好きなキャラはうっちゃんだと。うっちょ。
ああ。
なんかマニアックなとこ言ったりとかして。はいはいはいはい、そうそうそう。はい、とか
栗山千明の信頼が受けられ
ない。そう、信頼度が違うなって思って。
翔子よりね。
そうそう。翔子に、翔子がマウント取ったから、もうテレビに向かって、お前こんな知らねえだろ。マウント逆に取りたくなってきたっていう話ですよ。ね、
やっぱ千明の方が信頼
度。千明の方が信頼
度。信頼高いね。
ちなみに、ランマよりもシャンプーの方が人気があって4位でした。
ああ、そうですか。
そうです。佐久間瑠衣さんがもう、
うん、
VTR 出演して、シャンプーの声、未だに出してて、
ちょ
っとびっくりしました。ババアがすげえ声出してる。どっから声出してんだ、ババアって。
どっから声出してんだよ。
すげえなって。
すごいんですよ。バタコさんのね。
そうそうそう。
リンダ・ハミルトンは出てきてない。
出てきてない
です。
出てきてないです。
もう訳わかんなくなってきたら、もう世界線がどこで正解がわかんねえ、でも。
突然、掘り込んでる。
うん。はい。っていう感じですかね。
っていう感じですかね。
ターミネーター・ニューフェイト。
ターミネーター・ニューフェイト、ルーム。
全然これ聞いてる人何にも伝わってない、多分。
ルミネーター。
ルミネーター。
そのどんな知
識してたの？ターミネーターのところ何にも伝わってないと思う。新曲寝すぎてて。
僕が寝すぎたせいですね。
違う。寝すぎた話していいですか？
はい、
この前、
はい、
新庄さんとたまたまタイミングがあって、うん、ちょっと十何年ぶりに、その母校の大学のサークルの芝居を見に行った。
ああ、いいじゃないですか。はいはい、いいじゃない
です
か。
で、
うん、
もう、
うん、
見に行って、うん、で、まあ、ちょっと、看板とか昔僕らが作ったものよりも新しくなったから、
そうですね。
記念撮
影、昔
ああ、まあ、それはそれで。
記念撮影シーンみたいな感じでやったりとかして、
すごいで、いいよ、いいよ、いい話。
で、無理
話、いい話、いい話。
見に行ったんですよ。で、始まる前から、もうやべえと。始まる前からドラクエでいうとこの黄色なんですよ。
そう。
だって、まあ、面識はないかもしれないけど、後輩たちが一生懸命やってる舞台を見に行こうでしょ。
で、
う
ん、なんかその、11月の公演って僕らがやった時って、結構一番みんな、離れていた、就活してた先輩たちも帰ってきたりとかして、一番金が集まるから、一番バコンってやれるみたいな芝居だった
けど、予算もあるし、
予算もあるし、
人も
多いからって言って、すごい弾けた、かっ飛んだやつをやったりとかしたんです
よ。
まず、入った瞬間に照明を見て、照明が少ねえっていうところから始まり、
すげえ文句。
昔100棟ぐらい
釣ってた。僕ら狂ったように釣ってたんですよ。
15個ぐらいしかないんですよ。
いや、数えたら30何個あった。
そんなやった。
それで、まあ、始まって、舞台もなんかこう、広い舞台、真っ白な感じで、 で、全体的に、おとなしめな、なんて言うんですよ。ザ演劇みたいな。
うんうん、静かな。
静かな、こう、はいはい、文化人です感、漂う感じだった。は
いはいはいはい、僕、芸術
みたいな。一番嫌いだったんですよ。
舞台芸術でござい。
みたいなのだったんですけど、はいはい、開始2分、うん。最初の名店した時にはすでにもう瞳は閉じてて。
瞳を閉じて。
閉じてました。
You're laughing!
いや、最初に出てくる女の子が、ゆっくりゆっくり歩いて、舞台上ゆっくりゆっくり歩いて、上の方の階段上がって、上の方のずーっと一番端っこまで行くんですよ。
うん、
その歩みが遅すぎて寝たんですよ。
そう、だから多分、その歩みがどれぐらい遅いかっていうと、森福の、ペットボジュンみたいな感じなんですよ。
あ、遅いな。
遅いです、
遅い。森福のペットボジュン遅い。
あれが牧田のテンポに投げてくれたら、もうすげえ起きてたと思うんですけど、そこでもう、ゲームオーバーになっちゃったから、終始ゲームオーバーだったんですよ。まあそれも、てか最初から寝るだろうと思って。
だけど、開始2分で、落ちるとは。
で、ほぼ落ちたまま終わったのに、アンケートいろいろ書いてるんですよ。
うまい、ムカつく。
すげえな、こいつって思って。
さも見た感じ。
いや、多分開始する前に見たことをあらかた書いてる。あともう根本的な、なんか、昼よりやれ、みたいな。一般論を書いてるんです。
でも、寝てたんでしょ。
だから多分作品に対する数はほぼ書いてないでしょ。
作品を見たということはなかったね。
別に見てないもん。
個室ビデオ。個室じゃない個室ビデオ。
すげえ狭い空間で。
でもじゃほぼ寝てたんだ。
ほぼっすね。ターミネーターニューフェイトの倍
ぐらい。倍寝てましたね。
じゃあ全寝じゃねえか。
倍の時間ぐらい。
じゃあ全寝だよ、全寝。
新庄さん寝てなかったことあります？映画とかで。
あるよ。俺だって寝なかった映画は丸つけてるもん。今年10個ぐらい。
今年何個見て寝なかったの何個なんですか？
打率、打率、打率。
32個見てね。
32個見て。
1、3、4、5、5、6、
7、32出す
?9、10、11。
じゃあちょっと全部言ってて寝なかったやつを。
32出す11あんだね。3割、3割ぐらい。3割、3割ぐらい。3割、3割。
寝ないの3割ってバカだろ。病気かよ。
それはまだちょっと年末の
寝ない。
寝ないの。あ、そういうことね。
寝ないの10割だろ、普通。
で、もう金払ってんの
寝すぎて全く覚えたらいいのは×ついてる。キングダム。キングダムって書いてある。
すごいね。だって。
プロメアもほぼ覚えてないな。
プロメアは、
プロメアもほぼ覚えてないです
。寝ちゃう気持ちもわからなくもない、うん。プロメアはまあ。
です。超面白くて、面白かったし、ほぼ寝なかったけど、最後の最後だけ寝て、はって気がついたら全てが終わってたザ・ファブルっていうのがね。
で、レッドクリフも一番いいとこ寝てたもんね。一緒にレッドクリフ見に行ったんですけど、多分、上辺、上下どっちも二部作でした
よね。そう、二部作。クリフはだって
二部作どっちも見に、一緒に見に行った
んですよ。あれさ、溝の口からさ、お台場まで
チャリ行ったから、ね。一緒にチャリ行った
チャリ行った
チャリ行った
チャリ行った距離じゃねえよ。
チャリで
行って、
行った旅も。
で行って、寝たんだよな。
それ寝るちゃった。そこ寝る。
その前のやつも寝てる。多分、俺が一緒に見てて寝てなかったのは、アイカツだけ。アイカツも寝てたわ。
アイカツもね、いや、
寝てないか。
寝てないよ。
寝てないか。
でも、アイカツ4回見に行ってるから、あ、3回か。3回見に行ってるから、まあまあ寝たやつもある。はい。
はい。
何の話ですか
っていう感じでしたね。
ターミネーターです。
ターミネーターの
話。
はい。
マジもうこんな時間やってんの
っていうことなんで、新庄さん、もう告知しましょう。は
い、
今日はもう締め。
もうおしまい。
はい。
告知
あ
はい。はい。さっきもお話ししたんですけど、それはまあ、あれとして、じゃあ、丸話しますかね。年末イベント！
はい。
はい。東京ミルク放送局年末イベント第3回、輝く東京ミルク大賞は東京ミルクアワード2019 Weathering with You。はい。日程、12月28日土曜日、16時から21時30分予定。
はい。
はい。料金はですね、第2部以降2000円となっております。はい。第1部の、映画、来る応援上映会は入場無料。
はい。
よ、無料、無料ですけど、これだけで帰る人っているんですかね。
いやー、
いたとしたら、
28?
無料。
28?
日派、日派。
開けとこ開けとこ。あ、待って開けとこ。
ありがとうございます。
誰だよ、お前って。
はい。で、19時から第2部は、東京ミルク放送局公開収録、2019年みんなのエンタメベストランキング、ウィズ・レイゾコマンさんということで、レイゾコマンさんをお迎えして、
はい、
毎年やってる、今年見た面白かったもの、
はい、
のランキング。
これはなんかノミネート形式とかじゃないですか。今年見たものだったらいい
です
か。じゃあ、データガンダムですね。
そういうのでも別にいいですよ。別に今年公開じゃなくてもいいし。
いいよいいよ。単純に今年見たもの。
はい。そして、20時30分から、第3部、魅惑のオフレコ、トークショー、
ね。第3部もあるの
第3部までありますよ。第3話やりますよ。 俺はもうあの
どこで神宮台にな
んで
もうなくなっちゃった
なくなっちゃったないないないここでやります
あここでやるんです、
ね、ここでやりますはい、やりますのでもうあの
楽しみですね
参加お希望の方は、予約フォーム作りましたね
そうだ、
はい、すごいんですか予約が、うん、
予約フォームすごい殺到
殺到
もうメールでさばききれなくなったから
本当に
悲鳴を上げながらもう新宿予約フォーム作ってっつってさんまさんが来たんで急遽作りました
わかりました、は
い、それちょっとツイッターのさ固定画面かなんかに入れといて
ああ入れときます
はい
はい
だから、
はい、
あれですね東京ミルク放送局で検索とかしてくれれば
そうですね
はい
はい
分かると思います
はいので、
お待ちしております
今固定します、
はい、
参加者殺到のため予約フォーム作りました、
はい。
はい、固定しました。
はい。
で、一番上に上がってます。
はい。
はい。
お待ちしております。
あの春間富士が喉は、
喉入れてるやつ、ね。はい。
ビールで殴ってるやつじゃなくて。
ビールで殴ってるじゃない。
それじゃねえ。それじゃねえ。
それじゃないか。
それじゃやべえやつ。やべえやつ。やべえやつ。
はい。続きまして。あ、もうそのもんか。あ、あれだ。1月8日。こちら東京ミルクホールさんのイベントですね。さんっていうか、まあ、我々です
ね、はい、
東京ミルクホールの、年明け一発目のイベント、放送禁止演劇人寄せということで、1月8日水曜日、19時会場19時半開演で、下北沢ザ・鈴なりの方で、やります、
はい、すごいとこですよ、
はい、すごいとこですよもうあのね、いつもは自社イベというか東京ミルクホール内でなんかあのね見せ物をやるんですけど漫才やったり、ピンネタやったり、落語やったりするんですけど今回はいろいろな団体の方をゲストにお迎えして、ワンナイトイベント
でやっていこうかなと思ってますね、
はいはい、もうあの先日の本公演が台風を直撃してしまって壊滅的な被害を受けたそのなんとか復興記念イベントみたいな感じなんでぜひ来てもらわないと、
はい
東京ミルクホールがなくなってしまいます、
はい
はいとは言えないよ。
なくなってしまいます。ですので、1月8日水曜日も、あの年明けすぐの平日の夜で申し訳ないんですけど、なんとか頑張って来ていただけると、我々、今年1年活動できる、あ、今年が来年1年、2020年も活動頑張れる気がしますんで、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、なんか、BGM 的なものは。
あ、すっかり忘れてた。
また何回やってんすか毎回ですよ。
272回
です。272
回。
はい、ね。なんで、もうね、先日の、レッツゴーギャングにも出ていただいた、道子イスタンブールの、北野内さんとか、あと、タイガーの長山森平さんとか、出ますんでね。出ますねっていうか、この、すげえ感がない。あ、どっから出てるんですか？
ジュワッキ！
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 お、面白い。
はい、
もう一回、もう一回。
ジュワッキ！
はい。
MSV シリーズね。水陸両用もいいです。ジュワック。
ジュワックじゃねえよ。
ジュワック。はい。
ちょっと失礼です。
はい。ジュワック次。茶葉さんの方から何か。
ナイス
ナッシ
トンです。
はい。というわけで、
はい
今回はこんな感じです。
はい。
次回は
最近あったロックのことですかね。
ロッテ。
ちゃんとユニフォームも告知して。
おなんかあの、縦島の、9番だから、ヤマトかな
ヤマトじゃねえよ。ヤマトじゃねえ。阪
神のヤマトの。
阪神のヤマトじゃねえ。福浦で。福浦で。引退試合に
さ。ロッテのことも踏まえて、いろいろと、最近の。
最近の僕です。
最近の僕
、ね。そんな回誰が喜ぶんだよ。
最近の、なめつね、新庄、ちゃんまつの
回。
です、
はい、おじさん3人のね、最近を放って
どうでもいい。
どうでもいい。
日本のキレが悪くなった
から。今年一番どうでもいい回になると思いますので、
はい、
ぜひぜひ、この後収録しますんで、
はい
映像でご覧の方は、この後も、
はい
チャンネルはそのまま。はい。というわけで、
はい、
今回も、愛と雪と感動とちょっぴり熱中をお送りしました、東京ミルク放送局、ここまでのライターは新庄雪と、
キャンマツ2019と、
あ、ナベツネでした。ありがとうございました。
また来週
バイバーイ。